皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、2月22日日曜日でございます。ただいまね、夜の21時56分ということで、もうねちょっと遅い時間帯なんですけれども、久しぶりのね更新になるのかなと思います。前回公開したポッドキャストが2月15日に収録したものになりますので、ちょうど1週間ぶりの収録ということになるのかなと思いますが、実はね収録はねもう何回もしているんですね。何回もしているんですが、全部ボツになりました。はい。今日はねそのお話をねさせていただこうかと思います。実はこの今日この収録する前の前回収録した時、当然ボツになったもののお話なんですけどね、このポッドキャストのこの音声の品質というかですね、まあ音の状態といえばいいのかな、収録した時の録音状態といえばいいんですかね、この状態がねあまりにも悪すぎてボツボツボツと3回ぐらいボツにしてしまったという、まあそんな状況が続いてまして、さすがに今日は自宅で収録しようということで、今自宅で収録している状況でございます。いやー本当にねまさかここまでボツが続くとは思わなかったです。でなんでボツにしたのかというと、まあ、先ほどもお話ししましたように、録音された音声の状態があまりにも悪かったからなんですね。なんでなんだろうっていう感じなんですけどね、まあまあまあもう答えはね、分かっているんですよ。答えは分かっているんですけれど、まあ、今日収録しているこの機材は、このサウンドハウスでね購入したクラシックプロの CMU400 っていうね、ダイナミックマイク、かなりね安かったやつですね。購入した時は5980円かな、ナンバー31でこのね、クラシックプロの CMU400 の話をさせてもらってるんですけれど、6000円でお釣りが来るというね、20円ほどお釣りが来るという、まあそういう価格帯でね、購入できたんですね。確かねこの時ねちょっと安くなってたんですよね。だ通常は7000だか8000円ぐらいするような、そういうマイクらしいです。で、まあもう一度お話ししてるんでね、詳しくはそのナンバー31のポッドキャストを聞いてほしいんですが、これには XLR 端子で接続する方法と USB でパソコンと直接つなぐ方法がありまして、パソコンと USB で直接つなぐ方法だと単なるダイナミックマイクになるんですけれども、 XLR 端子で、まあ、ミキサーとかねいろんなもの、収録機材とかに接続して使う場合ですと、ファンタム電源をね、供給してこの何て言うんでしょう、ゲインを上げるって言えばいいんでしょうかね、ことができるんですね。手話のマイクで、何でしたっけ、 SB7DB?BD だかなんかありますよね。まさにあれと同じような感じなんですよ。ダイナミックマイクなのに 48V のファンタム電源を供給することができて、ゲインを上げられる。まあ言ってしまえば、なんちゃってコンデンサーマイクみたいな使い方ができるというね。で、現状も今そういう使い方をしてます。はい。で、これで収録すれば当然部屋の中ね、まあちょっとした音は鳴ってますけれども、まあこれで撮れば車の中で収録するよりかは圧倒的に音が綺麗に撮れるというわけですね。なのでもう4度目の正直ということで、今日は自宅で収録してると。でこの3回ね、車の中で収録していた時にみんなね音割れするか、音が途中でね声質が変わっちゃったみたいな状態になったんですね。1回目はねもう何も考えずにいつも通り収録してみたら、ロードノイズが多すぎてしまって、そのロードノイズを消すためにプラグインの、ノイズリダクションのプラグインですね、ウェーブスオーディオの、 クラリティ VX プロというね、このプラグインを私使ってるんですけれども、このプラグインで、まあ、これに関わらず他でもみんな一緒だと思うんですけど、ノイズを削除することによってですね、ノイズが大きすぎちゃうと本来消してほしくない私の声も結構消えちゃうんですね。ですごい聞き取りにくくなってしまうという問題があって、これはダメだなということになったんですね。でその後何だったっけな、今度 DJI マイク2ですね、収録機材の話なんですけれども、それを使って DJI マイク2を使って収録をしてみたら、以前もあったかと思うんですけれど、32ビットフロート録音なのに音割れをしているという状態になって、なんでっていうことになっちゃったんですね。でさすがにこれはちょっと聞くに耐えないなと思って、それもボツにしました。で今度は横浜の方にね、ちょっと仕事の関係で行きまして、その時に DJI マイク2の、DJI マイク2のこの送信機だけですと何も設定ができないんですね、なんですけれど、私は受信機と送信機の、セットのやつを購入しましたので、その受信機側の方で送信機の設定をすることができるようになってまして、で録音のいわゆるレベルですよね、レベルという言い方をすると32ビットフロート録音にレベルはないでしょうなんてツッコミ入りそうなんですけど、いわゆるゲイン調整をしてマイナス12デシベルの設定に変えたんですね。要は一番音が小さくなるように設定をして、でそれでいつも のこの胸元あたりに DJI マイク2をつけて、保険でズームの F2 のラベリアマイクを、まあ、似たような場所にね、つけて、それで収録をしたんですね。ただ結局ですね、音割れはしなかったんですが、原因を下げてるということもあるんですけども、高速道路を使って走ってましたので、ロードノイズがね結構な音だったんですね。で、あまりにもそのロードノイズが大きいから声も大きめに出すじゃないですか。でなんだか分かんないんですけれど、もう低音が全然入ってなくて、私のその声の低音が全然なくてですね、だんだんね、なんか昔の古いラジオの声みたいな感じになってですね、なんかすごい聞き取りにくい、ちょっとこれはないなっていうような感じの音質になってしまって、これもないなって言ってボツになったんですね。それでまあ今回のこの収録に至っていると。だから何でしょう、今乗ってる車、ダイハツのタントなんですけれど、なんだろうな、この走行ノイズ、いやロードノイズがですね結構入ってきちゃうのかなっていう感じがするんですよね。まあただその前に乗ってたスズキのエブリィワゴンは、まあ、もっとうるさかったわけなんですけれど、なんかね音の種類が違うのかもしれないですね。なんだかちょっとよくわかんないんですけどね、まあとにかくなんか綺麗に撮れない、もうこの一言につきますね。なのでまあ一番最後に撮ったのはね、もう高速道路ですから、まあ、通常よりもよりねスピードを出してますから、そのロードノイズがいつもの2倍ぐらいガーッと音が入っちゃってましたから、だから余計いけなかったっていうのもあるんでしょうけどね。おそらく今この家で撮ってるのはね、まあもう間違いなく音質がいいわけですよ。ロードノイズなんか一切ないわけですからね。本当にこの部屋の中でわずかな何かの音が鳴ってる程度ですから、まあこの程度であればね、ノイズリダクションをかけちゃえばもうほぼなくなってしまいますので、まあ問題ないと思うんですけどね。まあそんなことを繰り返していましたので、1週間空いてしまいましたっていうね、まあその言い訳を言いたいがためにこの前振りをずっと来たというね、全然すいません、内容が全然なくて大変申し訳ないんですけれども、まあそんなわけでね、1週間何やってきたんだろうという、まあそういう状況ではあります。はい、 それとね、前回収録した時の内容というのが、まあ、あの花粉対策ということで空気清浄機買いましたなんてねお話ししていたかと思います。レボイトというメーカーの、これね、これもあの前回のポッドキャストを聞いていただくと分かるんですけれども、なんか、アメリカにね本社を置く会社らしいんですが、なんか調べてみるとなんか中国系らしいよみたいな、なんか噂も出ていたりとかいう、まあそんな感じのメーカーなんですけれども、ここのね何でしたっけな、コア300というネットワーク機能がついてないもの、それとコア 300S という、ね、ネットワーク機能がついたもの、この2台をね、まあ同時ではなくてですね1日おきぐらいでなんか買ってしまったんですけれども、ちなみに今ね、ネットワーク機能がついてないコア300というね S がついてないやつですね、11,180円で購入したのかな、なんですけれども、これがねどうでしょう、マイクからね1メートル50センチぐらいかなの距離のところに置いて今稼働させてます。ただし、動作モードが、いわゆる睡眠モードっていうものにしてますから、まあおそらく音は全くね入っていないんじゃないかなと思います。これをね、睡眠モードを切ってしまうと 1,2,3 っていう3段階になってまして、一番下の1にしても睡眠モードよりもうるさくなるんですね、結構うるさくなります。で3にするとさらに、もうちょっと寝てる間につけてるような状況じゃないよねっていうぐらいうるさくなります、なんですけれどもねえ、果たしてこれがね副鼻腔炎にプラスに働いてるのかというね、まあ、話なんですよね。要は副鼻腔炎っていうのはその今このねちょうど今日あたりねあの暖かくなって花粉とか PM2.5 が飛び回ってるなんてねニュースでもやってましたけれども、花粉が飛び回ると要は大気中のね、ゴミがいっぱい出てきますので、それを鼻から吸うと結局ゴミが鼻の中に入っていくので、まあ、それで副鼻腔炎が悪化するっていうね、まあ、そういう症状になるわけなんですけれども、そのために、要はもう花粉がない状態にすれば空気がきれいになるわけですから、副鼻腔炎も良くなるんじゃないかということで、まあ、あの前回のねポッドキャストでそんなお話をしていたわけなんですけれども、まあ、あれからもう1週間丸々、経っているわけでね、どうなんですかというところなんですが、なんかね正直効果があるのかどうか本当に全くわからないという状態ですね。で、あの時から副鼻腔炎の症状ってどうですかって話になると、正直悪化してます。悪化しているんですが、まあ、花粉もね飛ぶようになったということですので、でね、あの夜しか家にいないわけじゃないですか。夜から朝にかけてしか家にいなくて、基本ね一番花粉が飛んでいる時間帯であろう時に空気清浄機がないところで、ね、要は職場とかね、排気ガスとかいっぱい飛んでるようなところで仕事してるわけですから、ね、駅前なんで結構ねあの目の前バスとか車がガンガン通りますんで排気ガスも多いんですよ。でそういうところで仕事してますから、なんかね家でだけ綺麗な空気を吸っててもどうなんでしょうかねっていう疑問にここ 2,3 日たどり着いてまして、これ職場でも空気清浄機使ってなければ効果のほどが分かんないんじゃないですかっていう、今そういう状況なんですね。ねかといってね自前で買って会社に置くっていうのもなんか違うよねっていう話ですし、ねそんな1万とかね2万とか出したくないですからね。だからなんかね今本当に効果があるのかどうかっていうのが全然わからない、で副鼻腔炎の症状は1週間前と比べると、悪化してますよっていう状態なんですね。だからもうしょうがないから、今日日曜日ですよね。で明日仕事行って明後日火曜日お休みになりますので、もう火曜日にでもクリニック行くしかないのかなとかね、今ちょっとねどうしようかなと思って迷ってんですけどね。まあ、これで明日ねまたちょっと体調が良くなってきたらまあじゃあいいかなとは思うんですけれど、まあ良くなるとは思えないんですよね。今よりなんか悪化しそうなそんな気がしております。はい、ただねこのなんて言うでしょう、コア 300S というねこのネットワーク機能がついた方を寝室の方に置いてまして、まあ、これがずっとね もうほぼほぼ睡眠モードでずっと動いてるような状況なんですけど、まあもちろん仕事行ってる間はね、電源切っちゃってますけども、このオートモードでね、なんて言うんでしょう、自動的に電源が入って、で自動的に電源が切れてみたいなね、まあそんな状態にしておりますから、基本的にほとんどね今もう操作してない状態です。だからね、購入するんだったらやっぱりその方が楽ですよね。わざわざ自分でスイッチ入れたり消したりしなくていいっていうのはね、もう5000円の差だったらもうネットワーク機能ついてたやつもう1台買えばよかったと思ってね、ちょっとというかね、前回のポッドキャストでもお話しましたけど、本当後悔してます。はいね、まあそんなわけで、まあ今日ね大した内容がないんですがね、皆さん花粉症どうですかね。もう今日あたり結構飛んでたんじゃないでしょうかね。まあね、私は花粉症ではないんですが、繰り返しになりますけど副鼻腔炎の影響でね、もう頭痛がしたり鼻詰まったりね、鼻の奥がなんかドロッとしたなんかがこう流れていく感覚があったりとかね、まあとにかく汚い話で申し訳ないんですけども、非常にここ数日辛い状態が続いておりますというわけで、そろそろね内容のない話がダラダラ続いておりますので、この辺りでね、今回のポッドキャストラジログは終了したいと思います。それではまた。